皆さんおはようございます。今日は父の日です。お父様方皆さんおめでとうございます。今日はですね、父の日としてのんびり、今日、過ごしてくださいね。子供たちから、何か愛の示しが与えられたらそれを感謝しながら、もしね、なくてもお父さんという素晴らしい特権を神様に与えられたことに感謝しましょうね。今日は本当に私たちは、父の日として、今日の時間を少し、過ごしたいと思いますね。聖書の中からお父さん、もちろんお母さんもそうですし、親として私たちはどのように神様の素晴らしさを味わうことができ、そして子どもたちに教えることができるかということにちょっとフォーカスしたいと思いますけれど、今日はそのようにと進めたいと思いますので、一言お祈りをしてから早速、主の御言葉に入りましょうね。じゃあお祈りします。天のお父様、この時間を感謝です。今日私たちはあなた様の御言葉を通して、またまた私たちが必要としていることを教えてくださることに感謝します。あなた様は忠実なお方です。本当に私たちの人生の中でいろんな方法で私たちを支えてくださり、恵みを与えてくださいます。感謝します。今日も同じように私たちを祝福し導いて、御言葉から私たちに大切なことを教えてください。このことを考えて、今日イエス様、あなた様の御言葉を見ながら導きを、信頼して感謝していきます。イエス様、あなた様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、ですね、私たちが、数ヶ月前にアメリカに行くことが、行く時がありましたね。ちょうど日本に戻る前の、最後の夜だったと思います。うちの、お父さん、私の、父と母がある古い写真を、出したんです。で、この古い写真、ちょっと画面に載せますね。これは、うちの家族の写真なのです。うちの、私の息子、タイラー君が赤ちゃんの時の写真でした。タイラー君が赤ちゃんで、そしてタイラー君のお父さん、私、そしておじいちゃん、私のお父さんですね、がいて、そしてタイラー君のひおじいさん、私のおじいさんですね。そしてタイラー君のひおじいさん、5世代がまとまっている写真なんですけれど、これを、見せられました。ああ、すごかった。もうこの写真撮った時覚えてますけれど、まだあったのをびっくりしてましたので、みんなとね、ちょっとだけ自分のあれを見せることができてちょっと嬉しいですけれど、この、なぜこの写真を父の日にお見せしているのかというと、今日の詩編の78編は、何個かの世代が同じように入っている詩編なのです。なので私たちはこの詩編を見る中で、アサフという方がこの詩編を書いたのですね。アサフというのは誰かというと、ちょうどダビデと同じ時に生きていた人で、ダビデによく賛美を頼まれたことがあるところがあるのですね。一緒に賛美を書いたり、一緒にイスラエルの民を、賛美に導いたりしたお方です。そしてそれだけではなく、アサフは預言者でもありました。未来のこと、イスラエルに対しての未来のことを示すところもあったアサフでした。アサフはこの詩編を書いたときに、歴史的な部分でこの詩編を書きました。つまり、イスラエルの歴史を見ながら書いた詩編でもあります。そして歴史的な詩編だけではなく、知恵の詩編とも読んでもいいかもしれません。私たちに、読む人たちに神様からの大切な知恵を思い出すことをするための、詩編でしたね。アサフはこの詩編を通して私たちは神様の忠実さと、素晴らしさに固く信仰を置くこと、そしてその忠実さと神様の良さを、素晴らしさを私たちの子供にも伝える大切さを私たちに教えてくださるのですね。私たちが物語を語るものとしての、大切さを示している詩編なのです。先週も結構長い詩編を見ましたよね。今週もそうなんです。全部で72節あります。が、全部見ないです。父の日なので、ちょっと短いメッセージ、ちょっと短めなメッセージをしたいと思いますので、全部見ませんけれど、大体の内容を見ていきます。 で、後で時間があるときにぜひこの詩編をじっくり楽しんでください。すごく面白い詩編なので、ぜひ読んでくださいね。最初に1節から7節でアサフはこの詩編の紹介をします。どのような詩編であるか、どのようなストーリーを語るのかを見ていきたいと思いますね。1節にアサフはこう言います。私の民よ、私の教えを耳に入れ。私の口の言葉を耳に傾けよ。私は口を開いて例え話を、昔からの謎を語ろう。アサフがイスラエルのため、皆さんこっち来てください、面白いストーリーを言いますよ、面白い物語をこれから語りますので、皆さんよく聞いてください。この昔は古くて、昔からのお話で、謎と不思議でいっぱいなストーリーですよっていうふうに話してるのですね。3節続けて読むと、それは私たちが聞いて知っていること、新しいストーリーではないです。昔からの、前聞いたことがあるストーリーかもしれません。私たちの先祖が語ってくれたこと、もしかしたらあなたたち、アサフが言ってますね、あなたのお父さんやあなたのおじいさんやひおじいさん、ひひおじいさんから聞いたストーリーかもしれないですよ。こういう昔からのストーリーです。4節、それを私たちは息子たちに隠さず、後の時代に語り継げよう。主の誉れよ、主が行われた力あるくすしい見業を。主はヤコブのうちに悟しを置き、イスラエルのうちに教えを定め、私たちの先祖に命じて、その子らに教えるようにされた。アサフは、私が皆さんにこのストーリーを言うのはすごく大切です。なのでよく聞いて、よく注意してください。あなたはあなたの神様の力強さ、そのくすしい見業を聞いて知ることはものすごく大切です。あなたの前に歩んできた先祖たちがどのようにその神様のくすしい見業を経験したのかを知ることはものすごく大切です。神様が彼らの人生に行ったことをあなたたちが聞くことは大切です。神様の本当に絶望な状況の中で神様の偉大な力を経験したストーリー、神様の救い出しを経験した前の人のストーリーを聞くこと、それはあなたたちが聞くのは大切です。なぜ大切ですか ?6 節、後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、さらに彼がその子らにまた語り続けるため。あなたたちがこのストーリーを聞く大切さは、ただ自分が知って自分が神様に信頼を置くことだけではなく、あなたたちの後に歩む自分たちの子供やその子供の子供が聞いたストーリー、あなたが聞いた、そして経験したストーリーの忠、そのストーリーを聞いて神様の忠実さを知ることに、を聞くだけではなく、自分もそのストーリーを経験して、そしてそのストーリーを他の、後から来る人たちに伝えることができるために大切なのですね。つまりこういうことです。私たちが前の人からストーリーを聞いて、それに集中して注意して、そして神様の忠実さに経験することは、今度私たちが自分の人生で神様に経験したことを、今度自分の子供に伝えることができる。私たちの子供はそれを聞く大切な理由は何ですか？もちろん神様の忠実さを見ることはものすごく大切です。そしてそれとともに、彼らにもその話を語っていることを見て、あ、こういうふうに語るんだっていうのを理解して、自分の生活において神様の御業を経験したことを自分も経験することによって、今度彼らが聞いたお話と似たように今度自分の生活においての話を伝え続けることができる。あなたのストーリー、 あなたの先祖のストーリーがあなたにたどり着き、あなたのストーリーもそれに加えられて子供に子供に語りかける。子供たちがそのストーリーを聞いて、自分のストーリーもその偉大なストーリーに付け加えて、彼らの子供に、自分の孫に伝えることができる。そのストーリーの大切さがありますね。私たちは、では質問です。私たちは、世代から世代へと、そして私たちに、そして私たちの子供たちに、そしては彼らの子供たちに、神様の忠実さのこの偉大なストーリーを語り続ける、この物語を語り続ける大切さは、なぜこのストーリーの大切さを語りかける大切さがあるのでしょうか。それは7節にあるのです。7節、彼らが子供たち、孫たち、後に来る子供たちが神に信頼し、神の御業を忘れず、その命令を守るために、神様はご自分の子供たちの人生の経験を通して、その人生の経験を語ることによって、その神様の子供たちが、その周りにいる兄弟姉妹や後に来る子供たちに、そのストーリーの人生の経験を通して、なんと神様の偉大な忠実さをはっきりと示し出す偉大な力があるのです。神様の忠実さ、神様の偉大な力、神様の計画の知恵や、神様の、忍耐深さ、そのような偉大な神様の特徴を、まあ、私たちの周りの人に示し出す大切な方法は、神様が私たちのストーリーを通して神様の偉大さを分かち合うことができるということですね。なので、このストーリーを通して私たち自身が神様に対する偉大な力、そして神様に対する信頼を成長するだけではなく、他の人に語ることによって、彼らも私たちの周りにいる兄弟姉妹や私たちの後に来る子供たちや孫たちも、彼らも自分の期待、自分の信頼を神様に置くことによって、神様の忠実さや偉大な力を自分の人生の中でも経験することができるのです。神様に信頼を置くこと、そしてその信頼によって神様の偉大な屈しい御業を経験することができるということですね。アサフのストーリーはそのために、アサフはイスラエルのために言っています。そして書き記して私たちにもこの偉大なストーリーを語り続けているのです。では、アサフのストーリーはどのようなストーリーでしょうか。どのような昔からの物語を語っているのでしょうか。ね、楽しみですね。もしかしたらアサフが語っているストーリーが、イスラエルの民がものすごく絶望な状況の中で神様に固く信仰を持って、その信仰を通して神様がものすごく偉大な奇跡を起こした、そういうようなストーリーかもしれませんね。実は違うんです。全然違うんです。どっちかというと、イスラエルの民はあまり信仰を持っていない状況の中にもかかわらず、神様の力を経験した。神様の屈しい御業を経験したイスラエルの民のストーリーなのです。面白いですよね。ちょっと見てみましょうか。8節がすごく面白いです。8節には、あなたたちにこれを語っているのは、あなたたちは先祖と同じようにならないためですということを言ってるんですね。8節、先祖たちのように強情で逆らう世代、心定まらない世代、霊が神に忠実でない世代とならないためにOh no! なんということでしょう。そういうことなんです。まさにそうなんです。今週ぜひこの詩編の78編読んでみてください。このストーリーの内容って本当にそうなんです。イスラエルの民は何度も何度も神様の素晴らしい奇跡的な御業、力強い御業を見たにもかかわらず、経験したにもかかわらず、それに支えられている中にもかかわらず、 常に何度も何度も彼らは神様に信頼を置かない状況が繰り返し繰り返しあったストーリーなのです。例えば、12節、そのストーリーの一番最初に、イスラエルの民はエジプトの支配の下にいましたね。エジプトの奴隷でしたね。神様がその奴隷の状況から救い出してくださった、その偉大な力をお示しになったストーリーから始まりますのね。12節、神は屈しい御業を彼らの先祖の前でエジプトの地、ツオアンの野で行われた。エジプトから救い出されたイスラエルの民が今度は荒れた地、荒野の中で旅をしなければなりませんでした。国民全体、国全体、何十万の人が荒野を歩いている中で、神様がその荒れた地に彼らの必要を常に支えていきましたね。彼らは岩から水を与えてくださったり、空からパンを与えてくださったり、鶏肉を必要、もう鶏肉の食べ放題を与えてくださったぐらいの神様は彼らの必要を常に支えていましたけれど、何度も何度も繰り返し繰り返しイスラエルの民はなかなか信仰を神様に完全に置くことを拒みました。神様に常に疑ったり、神様に信頼を置かない罪を何度も何度も犯してしまった民でした。32節、これらすべてにもかかわらず彼らはなおも罪を犯し、神の屈しい御業を信じなかった。砂漠を通って、荒野を通って、神様が約束された地にたどり着きましたね。たどり着いて、いずれ神様は彼らにその約束の地を与えてくださいました。その羊飼いを、羊の群れを導くように、エジプトから約束されたカナンの地に導いて、そして最終的にはその地に住まわせるようになったイスラエルの民でした。この世代から次の世代、最初の世代は神様の約束を信じないで約束された地に入りたくもなかったですね。なので次の世代、神様はじゃああなたたちは入るようにと用意してくださいました。次の世代が約束された地に入った時にどうなったのでしょうか。神様に信頼するようになりましたか。いや、なかなかそうしませんでした。何度も何度も神様に反抗してしまいました。神様拒んでしまいました。続けて読むと52節飛びましょうか。52節。神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。神は安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。恐れる必要は何一つもない。それだけではないんです。しかし彼らの敵は海が覆い隠した。彼らの敵を、神様は完全に彼らを守ってくださいました。敵から。そしてその敵を滅ぼすほど彼らを守ってくださいました。54節、こうして神は彼らをご自分の聖なる国に右の御手で作ったこの山に連れて来られた。アサフがこのストーリーを言っている時に、皆さん、私たちがここに立っている山に神様は無事に私たちを導いてくださいました。私たちの先祖ここに導いてくださいました。55節、また彼らの前から異邦の民を追い出し、その地を相続の地として彼らに分け与え、イスラエル所属をそれぞれの天幕に住まわせた。ちゃんと約束されたように神様はイスラエルの民、私たちの先祖をこの地に導いて、必要を支えてくださり、守ってくださいました。アサフはこのように言って、しかし彼らの反応はどうですか。56節、けれども彼らは意図高き神を試み、神に逆らい、その里しを守らなかった。彼らは元に戻り、先祖たちのように裏切り、たるんだ弓の矢のようにそれていった。 神様にこんなに豊かな血が与えられたりにもかかわらず、彼らはどうしましたか？神様を拒んで偶像に戻ってしまいました。周りの偶像を拝むように神様を常に拒んで、神様の裁きを受けて悔い改めが入って、そういうような繰り返しが続いていたイスラエルの民です。常に神様に信仰を、手放してしまう人たちでした。で、この中で神様はどうなんでしょうか？彼の必要を常に満たしているのです。神様は忠実なお方です。なぜ神様は常に彼らの許しを与え、常に彼に忠実でいるのでしょうか？なぜ神様はこの先祖たちのにそれほど忍耐深いお方だったのでしょうか？何度繰り返し繰り返し彼らの悔い改めを受け入れ、またすぐ彼らは神様を拒んでしまうことを知りながら、神様は彼らが悔い改めるときにその許しを与えていたのでしょうか？その答えはアサフのストーリーのど真ん中にあるのです。38節39節です。しかし神は憐れみ深く彼らの咎を許して滅ぼされなかった。怒りを何度も抑えて憤りのすべてをかき立てられることはなかった。神様は怒った時があります。しかしイスラエルのために憤りをすべて完全に果たしたことはなかったのです。抑えたのです、怒りを。39節、神は心に留めておられた。何を留めてたのですか？彼らが肉に過ぎないことを、吹けば戻らない風であること。神様の後についているこのイスラエルの民の人は、本当に弱いものであることを知って心に留めていたのです。このこと、その神様の子供たちが弱いものであることを理解している神様は、もうこんな弱いものはもうお手上げだ、もうギブアップしよう、もっと強い民族を作った方がいいということを手放す、お手上げでもういいやということを神様は言わなかったのです。こんな弱いものの民のために神様が代わりに力になってくださったのです。彼らの弱さの中で彼らが必要としていた力になった神様なのです。すごいですよね。最終的にアサフはこのように言います。72節。彼は全く心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。すごいですよね。で、ここで思うかもしれません。スティーブ先生、これって父の日のメッセージって結構不思議なメッセージな、これって父の日のメッセージに何の関係があるのかっていうふうに思うかもしれません。でも理由があるのです。大切な理由です。アサフのストーリーは、お父さんやお母さんにどのような関係があるのか。なぜ、この詩編を、このストーリーを父の日に聞く大切さがあるのか。についてちょっと考えてみたいと思います。お父さんとして、お母さんもそうです。お父さんとして、親として、私たちもストーリーを語る大切な役割があるのです。自分の人生、自分の子供たち、自分の周りにいる人、自分の後に歩む人のために、神様の偉大な力や忠実さや信頼さを、その物語を語る大切な役割が私たちにもあるのです。そしてその偉大なストーリーを語る中で、ある大切なことを忘れないでください。それはこれです。あなたはそのストーリーの中心じゃなくても大丈夫なのです。あなたがお父さんとして完璧じゃなくても いいんです。あなたがお父さんとして失敗をしてもいいのです。なぜかというと、あなたが答えを持つもの、あなたが完璧であるもの、あなたが忠実でなくてもいい理由は、このストーリーのフォーカスはあなたではないからです。あなたが語るストーリーは、あなたが中心ではなく、あなたの主、神様です。イエス様の忠実さ、偉大な天にいらっしゃるお父様の忠実さ、その偉大なお父様の完璧さ、失敗のないお父様のストーリーを語っているあなたなのです。なので、自分が失敗していることを隠さなくても大丈夫です。このストーリーを語る中で、自分がこのように失敗した、自分の不忠実さがこのように出てきた、自分がこのように罪を犯してしまったけれど、神様は許してくださった。神様は忠実なお方です。神様を疑った時、こういう時あったけれど、神様は忠実であったことを、私たちは自分のストーリーの中で伝えても全然大丈夫なのです。伝える大切さがあるのです。なぜかというと、私たちは自分の子供に伝えることは、私たちに頼るのではなく、私たちが頼っているお方に彼らにも頼ってほしいからです。つまり、あなたが自分が頼っている神様に、自分の後に来る子供や孫たちに、あなたが頼っている神様に、あなたにも頼ってほしい。私がこの偉大な神様の憐れみ深さや忠実さに頼っているように、あなたも神様の憐れみ深さや忠実さや忍耐深さ、許しに頼ってほしいことを、そのストーリーを通して教えているのですね。私たちが自分の歩みをはるかに通っても、そのたどり着いて天国に行った後に、自分の子供たちも、もうお父さんが亡くなってお母さんがいないけれど、私の偉大な神様はまだ私を支えてくださる。その信頼を置くことができるようにするためです。なので、私たちはその偉大な役割、つまり、ストーリーテラー、ストーリーを語るものとして、その物語を語るものとして、大切な役割がありますよね。そして、まずその中で、一つ大切なことは、その役割の範囲を理解することです。自分のストーリーテラーや、ストーリーを語るものとしての役割の範囲は何なのか。神様の偉大なストーリーを語るものとして、一番大切なことは、そのストーリーがどれほどよく聞かれているか、どれほど忠実に子供が聞いているかよりも、自分がそのストーリーを忠実に語っているかがものすごく大切です。つまり、ストーリーテラー、物語を語る人の成功と言えばいいのかな、十分にその役割を果たしているのは、子供たちがちゃんと聞いているのか、周りの人がちゃんと聞いているのかよりも、自分がちゃんとそれを語っているかにかかっているのです。ストーリーテラーの役割は、自分はそれをちゃんと語っているのか。なので、それが私たちの役割の範囲です。物語を語ることです。そして、その私たちの物語を通して、私たちの範囲に入っていない聖霊様の偉大な働きに信頼を置くことも大切なのです。つまり、その私たちの肉体的なストーリーを語っていることを、聖霊様は自分の偉大な聖霊の力によって、私たちのストーリーを聞く子供たちの心を変える偉大な聖霊様の役割に信頼を置くことなのです。それを通して、私たちの簡単な単純なシンプルなストーリーを、聖霊様がそれを使わして、 私たちができない私たちの心を変える聖霊様の役割が聖霊様が果たしてくださる。それを信頼することなのですね。そのことを信頼することによって、お父さん、このことを覚えてください。お母さん、このことを覚えてください。たまに私たちがストーリーを語っている中で、そのストーリーがなかなか聞かれていない状況に直面する時がよくあると思います。この神様の忠実さを語ろうとしているにもかかわらず、子供たちはなかなか聞いていないかなというふうに思う時であると思いますが、その時でも忠実にストーリーを続けて語ってください。常の神様の忠実さ、神様の偉大な苦しい御業を続けて子供たちに語りかけてください。そのストーリーを自分の聖書の中にある先祖たちのその偉大な神様の働きのストーリーを示してください。そして自分の人生の中のストーリーを彼らに語り続けてください。神様はもしかしたら憐れみ深さの中で、恵み深さの中で、神様が自分の子供の心をどのように変えているのかをあなたに示す時があるかもしれません。神様の心の、彼らの心を変えているのをあなたが見える状況の中でその心が変えているのを見せるかもしれませんが、もしかしたら神様の計画の中にはそのようなことがないかもしれませんが、神様に信頼しながら自分に与えられた大切な役割、ストーリーを語る、神様の偉大なストーリーを語る者として続けて忠実に神様のストーリーを語り続けましょう。自分の神様の物語を語る中でも神様の忠実さを忘れないでください。神様のストーリーを語る中でも神様の力を忘れないで、その力に、偉大な力に信頼しながらストーリーを語り続けましょう。ストーリーの語る中で絶望の時、全然これは本当に役に立っているのかがわからない時に、それが見えなくても神様に信頼を置きましょう。そして私たちがそのようにすることによって、自分の子供たちが、後に来る子供たちがそのストーリーを聞いて、神様の恵みによって救われて、神様の働きによって彼らの人生も神様の苦しい御業をあなたが経験したように自分も経験することによって、彼らの子供に、あなたの孫に、そのストーリーを続けて世代から世代へと語りかけることが神様の恵みによってあると思います。感謝ですね。神様の恵みによって父の日を通してこのことを考えて、お父さん、今日父の日としてお父さんの神様の苦しい御業のストーリーを聞くのが父の日のプレゼントでいいよということを言って、神様の素晴らしいストーリーを語ることもいいかもしれませんね。お父さんとしてお母さんとして私たちに与えられた素晴らしい機会、大切な役割、神様の苦しい御業のストーリーを後に来る世代に、子供や孫やひ孫やひひ孫に伝えることができる期待があるかもしれません。神様の恵み深さに忠実に、私たちは自分に与えられた役割を続けて果たしましょう。物語を語る者として忠実に神様の素晴らしい御業を後に来る世代にも伝え続けよう。それを考えて、今日も私たちの与えられた役割を考えていきましょうね。はい、じゃあ最後にお祈りをして今日は終わりにしたいと思います。お父様、ありがとうございます。このように私たちはあなた様に、まずあなた様が私たちの人生に働いていること、このストーリーはイスラエルの民のストーリーだけではなく、私たち一人一人にあるストーリーなのです。そのことに感謝します。あなたは忠実なお方です。私たちの人生にも働いてくださることに感謝です。どうか私たちが自分のストーリーを子供たちに忠実に語ることができるように、私たちを支えて、私たちにあなた様の力を与えてください。 そして私たちが自分のストーリーを語る中で、聖霊様、私たちが無理なこと、心の子供の心を変えること、これをあなた様にお任せします。どうか私たちのストーリーを通して子供の心を変えてください。そして彼らもあなた様に対して信仰を持つことによって、その信頼がだんだんと確信へと成長する中で、自分のストーリーも自分の子供にも伝えることができるように、私たちの子供の人生の中でも働いてください。世代から世代へとあなた様のストーリーが続くように、私たちの家族一つ一つを導いて支えて守ってください。このことが私たちの願いです。なので、その願いを聞いてください。このことを感謝します。あなた様が私たちの願いを聞いてくださることに感謝します。イエス様、あなた様の素晴らしい皆によって、これを感謝してお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございます。今日の時間はこれぐらいにしたいと思いますけれど、今日で緊急事態宣言が終わるので、来週からは、教会家族として、秋川バプテスト教会で集まることになりますので、楽しみです。時間はいつも通りですね。英語礼拝は10時から、日本語礼拝は11時から始まりますので、来られる方はぜひいらしてください。で、まだちょっと危ないなという方がいらっしゃれば、そのままライブ礼拝、Facebook、YouTube を通して流す予定なので、そのように期待してくださいね。はい、じゃあまた来週お会いするのが楽しみです。また来週お会いしましょう。今週素晴らしい1週間が過ごされるように祈ってます。また来週お会いしましょう。お疲れ様です。